AI クリエイターの道へようこそ。
よろしくお願いします。
今回のディープダイブではですね、日々飛び交う膨大な情報の中からリスナーのあなたの知識を一段階引き上げる、そんな重要なインサイトを抽出していきます。
ねえ、今日のトピックもかなり深掘りしがいがありますよ。
そうですよね。では早速今回のミッションを設定させてください。今日私たちが読み解く情報源はですね、2026年2月24日に公開された記事、VS コードで Java をコトリンへ変換できる新開発ツールが移行の壁を壊す、です。
はい、この記事のテーマ、一見するとですね、単なる便利な開発向けプラグインが出ましたよっていう地味な話題に見えるかもしれません。
確かによくあるアップデート情報の一つかなって思いがちですよね。
なんですけど、実はその裏で起きているのは、テクノロジー業界における巨大企業の歴史的な戦略シフトなんですよ。
まさにそこなんですよね。もしリスナーのあなたがこの新しい技術や言語をうちのプロジェクトにも導入したい、でも開発環境を新しく構築する手間とか有償ツールのライセンス費用がネックになって上司を説得できないと頭を抱えた経験があるなら、
そういう経験、現場のエンジニアなら一度はありますよね。
絶対にあると思います。なので今回のトピックは絶対に聞き逃せません。現場のエンジニアが直面する見えない壁がどうやって壊されようとしているのか、ここを徹底的に深掘りしていきましょう。
わかりました。まずは事故の発端から整理していきましょうか。2026年2月19日に、ジェットブレインズ社がですね、ビジュアルスタジオコード向けに新しい拡張機能をリリースしました。
世界中の開発者が日常的に使っている無料エディターの VS コードですね。
そうです。機能としては非常にシンプルで、VS コード上で Java のコードを右クリックして、コンテクストメニューからワンクリックでコトリンに変換できるというものです。
でもこれちょっと前提を振り返りたいんですけど、コトリンというプログラミング言語自体、ジェットブレインズ社が自ら開発したものですよね。
ええ。彼らが心血を注いで生み出した言語です。
ですよね。そして彼らが提供している有償の統合開発環境、インテリジェアイディアこそがコトリンを扱う上での絶対的な最適解だったはずです。
間違いなく最高のエクスペリエンスを提供していますね。
つまり Java からコトリンへの自動変換といういわば魔法のような機能も、ずっとそのインテリジェというお城の中に厳重に囲い込まれていたわけじゃないですか。
おっしゃる通りです。彼らの強力な武器でしたから。
それが突然外の世界に、しかも競合とも言える無料の VS コードに開放されたと。これちょっと信じがたい動きですよね。
企業戦略としては本当に非常に大胆な決断です。自社の最大の強みであり、有償ライセンスを買ってもらうための強力なインセンティブを競合のエディターに無料で提供してしまうようなものですからね。
なんというか、自分で自分の首を絞めているようにも見えますが。
例えるならそうですね。アップルが突然アンドロイドユーザー向けに iMessage の完全版アプリを無料でリリースしますって言い出すような衝撃に近いかもしれません。
ああ、それはわかりやすい。アップルのエコシステムにいなくても最高のメッセージ体験を提供しますよと。
ええ、まさに自社のソフトウェアのエコシステムにユーザーを縛り付ける、いわゆるベンダーロックインのビジネスモデルを自ら放棄するような動きなんです。
でもそれって単純にインテリジェの売り上げを削るカニバリゼーション、つまり競合になりませんか？なぜジェットブレインズはそんなリスクを負うてまでこんなツールを出したんでしょう？
もちろん彼らも無計画に自社製品の価値を下げているわけではありませんよ。彼らは明確に現実を見たんだと思います。
現実ですか？
はい。記事の中でジェットブレインズのコトリンプロダクトマネージャーであるアリナ・ドルギク氏の非常に興味深い見解が引用されていました。彼女はこう言っているんです。インテリジェアイディアがコトリンにとって最高のエクスペリエンスを提供することに変わりはないが、開発者は様々なタスクで日常的に VS コードを使っていると。
なるほど。ユーザーの現実的な行動パターンを完全に認めたわけですね。我々のツールが一番だと叫び続けるんじゃなくて。
ええ。みんな結局、日々の作業で VS コードを開いてるよね、という事実を受け入れたんです。
確かに、どれだけ優秀な言語やツールであっても、開発者がちょっと試してみるためのハードルが高ければ、普及はそこで頭打ちになりますからね。
そうなんです。コトリンを使いたければ、まず我々の有償 IDE を買いなさいという従来のビジネスモデルには限界が来たと判断したんでしょう。
目先のツールを売って一時的な利益を得るよりも、
もっと大きな視点ですね。 コトリンという言語そのものを普及させて、長期的なエコシステムの覇権を握ることを最優先にするという大きな戦略の転換です。
リスナーのあなたも、現場でこのツールを入れたいけど、みんなが普段使っているエディタと違うから絶対に浸透しないっていう壁にぶつかった経験あるんじゃないでしょうか。
チーム全員分のインテリジェのライセンス費用をいきなり予算申請するなんて、特に大規模なプロジェクトになればなるほど現実的じゃないですからね。
ですよね。予算の壁と新しいツールを立ち上げるっていう心理的な壁。でも VS コード上で変換作業が完結するようになれば、現場の開発者は慣れ親しんだエディタから一歩も出ることなく移行作業を始められるわけです。
この技術的ではない心理的、環境的なハードルを破壊したことの意義は計り知れません。
さて、これを紐解いていくと、ここからが本当に面白いところなんですが、一つ疑問が浮かびます。
はい、何でしょう。
VS コード上で動くということは、インテリジェに内蔵されていたあの優秀な変換エンジンをそのままごっそりコピーして VS コードの拡張機能として移植した、ポーティングしただけなんでしょうか。
ああ、そこは技術的に最もエキサイティングな部分であり、多くの方が誤解しやすいポイントでもありますね。
ということは、単なる移植じゃないと。
結論から言うと違います。実はジェットブレインズが長年 IDE で培ってきた既存の確定的な変換エンジンと、最先端の大規模言語モデル、つまり LLM を組み合わせたハイブリッドな仕組みになっているんです。
確定的なルールベースのエンジンと、確率で言葉を紡ぐ AI の掛け合わせですか。それは面白いアプローチですね。
ここで非常に興味深いのは、なぜ LLM が必要だったのかという点です。
確かに。ただ、構文を A という言語から B という言語に直訳するだけなら、AI なんて必要ない気がします。AI が勝手に存在しない文法をでっち上げる、いわゆるハルシネーションのリスクもあるじゃないですか。
ルールベースだけの変化には限界があるからなんですよ。Java のコードをそのままコトリンの文法に直訳すると、確かに動くプログラムにはなります。でも、非常に不格好な、いわゆる Java なまりのコトリンになってしまうんです。
ああ、人間の言語翻訳と全く同じですね。英語の I am a cat をルール通りに直訳して、私はです猫とするのか。
それか、文脈を汲み取って、我が輩は猫であると自然に訳すのかの違いみたいなものです。
素晴らしい例えですね。
ありがとうございます。つまりこのツールの真の目的は、イディオマジックな変換。コトリン特有の文化や慣習に沿った自然で美しいコードを生成することなんです。
その通りです。コトリンには Java にはない強力で独自の特徴的な概念が多数ありますから。例えば、データを保持するためだけのデータクラスや、コードをすっきり書けるスコープ関数、そして何より重要なのが、ナル安全の仕組みです。出ました。ヌル安全。Java 開発者を長年震え上がらせてきたあの悪名高き Null Point Exception、通称ヌルポによる実行時エラーを防ぐ仕組みですよね。
ええ、Java ではある変数が空っぽ、つまり Null になる可能性があるかどうかは、プログラマーが常に気を配っていなければなりませんでした。
あれは本当に神経をすり減らします。
でもコトリンでは、それを言語の設計レベルで厳密に区別して、コンパイル時にエラーを出して未然に防いでくれます。
古い Java のコードをこの厳密な Null 安全な構造に正しく翻訳するには、単純なルールだけじゃダメなんです。
コード全体の意図や文脈を読み取る力が必要になると。
はい。そこで LLM の推論能力が生きてくるわけです。リスナーのあなたも、原因不明のヌルポの調査で週末を潰した経験があるなら、この意図を汲み取って安全なコトリンコードに書き換えてくれる機能がいかに救世主か痛いほどわかるはずです。
そうですね。
さらに私が驚いたのは、この拡張機能の裏側で動く AI モデルが一つに固定されていないという点なんです。
設定項目の話ですね。
はい。J2K.provider とか J2K.model といったキーが用意されていて、バックエンドの LLM を開発者が自由に変更できるようになっていますよね。
そこもこのツールの非常にオープンで柔軟な設計思想を表しています。規定値では GitHub コパイロットが設定されていて、裏側ではプログラミングに特化したコードラマ .instruct などのモデルが動くようになっています。
それだけでも十分強力ですが、それだけじゃないんですよね。
ええ、オープンローターというサービスを経由させる設定も可能です。
オープンローターについてまだ使ったことがないリスナーのために少し補足してもいいですか？
もちろんです。
一言で言うと、様々な AI モデルを横断して使えるハブ、あるいは旅行代理店のようなサービスですよね。OpenAI の GPT-4 や Google のジェミニー、 アンソロピックのクロードなど多数のモデルを一つの窓口から切り替えて使える便利なサービスです。
その通りです。オープンルーターを使えばその時々のプロジェクトに最も適した最新の AI モデルを選択して変換エンジンとして使うことができます。
選択肢が広いのはありがたいです。
しかし実務の観点から最も注目すべき設定項目はもう一つ別にあります。
何でしょうか。
オラマを指定できる jkk.dapi.orama.baseurl という設定です。
オラマ、ローカル環境、つまり自分の手元の PC の中だけで LLM を動かすためのツールですね。これが対応しているのはなぜそんなに重要視されているんでしょうか。
企業における厳格なセキュリティポリシーとコンプライアンスの壁を越えるためです。
ああ、なるほど。
金融機関や医療システム、あるいは政府系のプロジェクトなどクラウド上の AI サービスに会社の機密であるソースコードを一切送信できない環境で働いている開発者は無数にいます。
確かにAI ツールは便利そうだけど、うちの現場じゃ外部 API にコードを送れないから無縁の話だなと諦めていたエンジニアは多いはずです。
そういう方々にとってオラマを使ったローカル実行という選択肢は本当に救いになります。
外部への情報漏洩リスクをゼロにしたまま、この強力なハイブリッド変換ツールをフル活用できるわけですね。これは現場の痛みを本当に深く理解した実用主義的な設計だと思います。
まさに実務に寄り添った素晴らしい判断です。
つまりこれは一体どういう意味を持つのでしょうか。じゃあ明日会社に行ってボタンをポチッと押せば、数百万行ある巨大な Java のプロジェクト全体が一心でコトリに一括変換されるということですか。
いえ、そこは魔法のステッキではないという現実的な側面にも目を向ける必要があります。現時点ではそれは不可能です。変換の対象はあくまで個別の Java ファイル単位に限定されています。
なんだ、全部一気にやってくれないのかと少しがっかりした方もいるかもしれませんね。
そう思われるのも無理はありません。
でもこのファイル単位でしかできないという一見すると不便な制約と、ツールが提示しているワークフローには開発者の心理とシステムの安全性を守るための重要な意図が隠されているように感じます。
その直感は正しいですね。これは一つの重要な疑問を提起しています。先ほど LLM のハルシネーションのリスクについて少し触れられましたが、 AI は完璧ではありません。
はい。
特に Java コードの中には型を動的に扱うジェネリクスや、プログラムが実行時に自分自身の構造を読み取って操作するリフレクションといった極めて複雑で難解な処理が多用されている場合であります。
専門的になりますが、リフレクションのような動的な処理は静的にコードを解析する AI にとっては実行してみないと最終的にどう動くかわからないというブラックボックスになりやすい部分ですよね。
ええ、だからこそ AI の出力を盲信してはいけないんです。
なるほど。
そのためこのツールはワンクリックで変換し、コミットする前に人間が必ずレビューを行うというステップを明示的に組み込んだワークフローを前提としています。
AI に翻訳の力仕事を任せつつも、最終的なコードの品質と安全性に対する責任はあくまで開発者自身が担うと。
はい。これは AI 時代の開発ツールとして非常に地に足のついた模範的な設計です。
自動化ツールの一番怖いところは、人間が思考停止して AI がやったから合ってるだろうとそのまま本番環境にデプロイしてしまうことですからね。人間の責任をシステムの一部として残しているのは素晴らしいです。
ええ。
それにこのファイル単位での段階的な移行というアプローチ、日本のシステム開発現場、特に SIR 系のプロジェクトの文化とものすごく相性が良い気がします。
日本のエンタープライズ開発における動いているレガシーシステムには指一本触れるなという根強い文化ですね。
まさにそれです。想像してみてください。来月からこの巨大なシステムを全部コトリンで書き直しますなんてプロジェクトマネージャーに提案したら、
リスクが高すぎる、バグが出たら誰が責任を取るんだと即座に却下されるのがオチですよね。
絶対にそう言われます。
しかしコトリンは Java との完全な総合運用性を持っています。既存の Java コードベースを一度に全て壊す必要はないんです。
はい。
新新しく追加する機能のこの小さなファイル一つだけ、あるいは影響範囲の少ない末端のユーティリティクラスだけ、ツールを使ってコトリンに変換しテストしてみませんかという提案ならどうでしょう。
それならまあそのファイルだけなら問題が起きてもすぐ戻せるし、やってみるかと承認を得やすいですよね。心理的なハードルが全く違います。
動いているものへの影響を最小限に抑えつつ、最新の環境へ少しずつ安全にモダナイズしていける。これは現場を変えるためのトロイの木馬になり得ます。
段階的な移行を進める上でこの実務的なメリットは絶大ですね。 既存の資産を生かしながら、チーム全体が少しずつ新しい言語パラダイムに慣れていくことができますから。
その通りです。
そこで、このツールを明日から現場でどう活用すべきか、リスナーのあなたの立ち位置に合わせた具体的なアクションガイドをお伝えしましょう。
お願いします。
まず、あなたがすでにコトリンの経験がある熟練者や移行プロジェクトのリーダーである場合、いきなりシステムの中核を変換するのは避けてください。
はい、それは危険です。
先ほどお話ししたように、他のファイルへの依存が少ない小規模なクラスから始めましょう。そして、プロジェクトのセキュリティ要件に合わせて、クラウドのコパイロットを使うのか、オラまでローカル実行するのかを見極めます。
そして、変換後のユニットテストと人間によるコードレビューの体制をしっかり固めることが最優先のステップですね。
そうですね。一方で、あなたが普段は Java メインで開発していて、コトリンはこれから本格的に学びたいと考えている初学者の場合。
その場合は、このツールは単なるコード移行ツールという枠を超えて、極めて優秀な対話型の AI チューターに変われます。
自分の書いたコードを添削してくれる専属の先生にするってことですか？
そういう使い方です。まずはコトリンの基本的な構文、例えばデータクラスやナル安全の概念を公式ドキュメントでざっと学びます。
はい。
その上で自分が普段書いているおなじみの Java コードをこのツールにかけてみるんです。なるほど。Java のあの冗長で長ったらしい書き方は、コトリンのイディオムに沿うとこんなにシンプルで安全なコードに洗練されるのか、と比較しながら学ぶわけです。
最高のフィードバックループですね。ただ出力をコピペして仕事のタスクを終わらせるんじゃなくて、なぜ AI はこのコードに変換したのかを読み解いていく。
自分自身の思考プロセスを Java からコトリンへ変換するための教材として使うんです。
これなら分厚い参考書を最初から読むよりも圧倒的に早くネイティブなコトリンの感覚が身につきそうです。
そろそろ全体を振り返りましょうか。今回、ジェットブレインスが VS コード向けに奉した Java からコトリンへの変換ツール。これはインテリジェアイデアという自社製品の壁を自ら壊してでも、コトリンという言語の普及とエコシステムの拡大を優先した極めて戦略的な一手でした。
そして技術的にも、長年培われた堅牢な変換エンジンと、LLM の文脈理解力をハイブリッドで組み合わせることで、直訳ではない自然な変換を実現しました。
さらに、ローカル実行という選択肢を残すことで、セキュリティに厳しい開発現場の現実にもしっかり寄り添っている。実用性と革新性を見事に両立させたプロダクトデザインだと言えます。
今後、コトリンは特定の有料 IDE がないと快適に使えないというかつてのイメージは、完全に払拭されていくでしょうね。それが、企業の技術選定や世界中の開発者の言語採用の判断にどう影響を与えていくのか。
今後のエコシステムの自脚の変化を注視していきたいですね。
さて、最後にリスナーのあなたへ少し思考を広げる挑発的な問いかけをして、このディープダイブを締めくくりたいと思います。
はい。
今日お話ししたように、AI は過去の遺産であるレガシーコードを文脈を読み取りながら最新の言語パラダイムへと翻訳する力を持ち始めました。今はまだファイル単位で人間のレビューが不可欠です。
そうですね、現段階では。
しかし、この進化が極まり、この先 AI が巨大なプロジェクト全体の一括翻訳すら完璧にバグ一つなくこなすようになったとき、私たちプログラマーの主戦場は一体どこへ向かうのでしょうか。
なかなか深い問いですね。
コードの文法に頭を悩ませながらキーボードを叩くという作業から完全に解放されたとき、私たちはシステム全体の設計やユーザーのどんな課題を解決したいのかという意図の伝達のみに専念する時代がもうすぐそこまで来ているのかもしれません。
ええ。
もしコードを書くという重労働がゼロになり、言語の壁すら AI がシームレスに超えてくれるようになったとしたら、あなたならその浮いた膨大な時間とエネルギーを使って一体どんな新しい価値を創造しますか？
ぜひじっくり考えてみてほしいテーマですね。
はい。ぜひあなた自身の答えを探求してみてください。詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。それでは次回のディープダイブでお会いしましょう。
ありがとうございました。